2特集おいしいみんなの学校給食令和5年9月給食センターオープン町の学校給食の今までとこれから現在町立小学校では校内にある給食室で調理を行う自校式で完全給食の提供を行っています。しかし学校施設の老朽化とともに各学校の給食室や厨房機器等に多くの修繕が必要となっているという課題があります。また町立中学校では主食やおかずは生徒がお弁当を持参し学校では牛乳のみを提供するミルク給食を実施しています。近年では生活スタイルの変化からお弁当を用意することが難しい家庭もあり課題となっています。一方、全国の公立中学校においては、各都道府県の平均で約9割が主食やおかず等からなる完全給食を実施しています。しかし、県の公立中学校の完全給食実施率は約4割です。平成30年度学校給食実施状況等調査より、こういった現状を踏まえ、町では検討を重ねた上で、仮称寒川町学校給食センターを建設し、町立小中学校全校で完全給食を実施することとしました。給食センターを建設・運営する上での根幹となる寒川町学校給食センター整備基本構想計画では、町で学校に通う子どもたちの未来のため、日々成長する過程で大事な給食を将来にわたって安全安心でおいしく提供することを目標としています。この目標を達成すべく検討をさらに重ねながら給食センターの建設を進めていきます。給食提供の心町では寒川町学校給食センター整備基本構想計画の中で町の学校給食が目指す基本方針である給食提供の心を示しています。この給食提供の心は基本方針の根幹である未来へ向かってみんなが笑顔で楽しく食べるを達成するために8つのテーマごとの方針が支えている作りとなっています。 1. 人とシステムによる安全性の確保 2. 五感で楽しむ給食の提供 3. 食育のさらなる推進 4. 食物アレルギーへの十分な対応 5. 地産地消の推進 6. 調理環境の充実 7. 環境負荷への配慮 8. 未来を見据えた社会ニーズへの対応こんなことが変わります。 1. 中学校で完全給食の提供が開始されます。現在中学校では牛乳のみを提供するミルク給食が実施されていますが令和5年度からは主食やおかずなども含めた完全給食が提供される予定です。 2. さらに安全安心な学校給食が提供されます。基本方針である給食提供の心に基づいた衛生管理や最新式の厨房機器によりこれまで以上に安全安心な学校給食が提供されます。他の部屋から独立した専用の調理室を用意し食物アレルギーへの対応も行っていきます。 3. 町の食育発信基地として整備されます。給食センターは学校給食を児童生徒に提供するだけでなくすべての町民に食べることの楽しさ、大切さを伝える食育のための施設として整備されます。給食の調理風景を目の前で見ることができる見学通路や充実した食育スペースを整備し、食育発信基地として活躍していきます。仮称、寒川町学校給食センター完成イメージ図。建設予定地。住所寒川町宮山4018番地ほか寒川停球場と寒川町営プールの隣にあります。 地面積は4500平方メートル程度です。各階の設備、1階食材のフロア、荷受け室、洗浄室、事務室など、温かい給食を学校へお届け、出来立てで温かい給食をすぐに小中学校へ運びます。食の広場、正面玄関前の広場では、さまざまな食育イベントを開催する予定です。2階調理のフロア、下処理室、調理室、見学通路など、作り手の顔が見える見学通路、安全安心でおいしい給食の調理風景を目の前で見学できます。3階学びのフロア、食育実習室、キッチンスペースなど、充実した食育スペース、食育実習室を併設し、一度に120人が使用できます。隣室のキッチンスペースでは、調理実習を行うことができます。ここまでは平林でした。
町の栄養士トークルーム、子どもの健康な体のために、各町立小学校に配属されている学校栄養士は、日々子どもたちが食べる給食の献立作りや栄養管理を行います。また、食べることの楽しさ、大切さを子どもたちに伝える食に関する指導もしています。今回は5人の学校栄養士の座談会から給食のリアルをお届けします。座談会参加メンバー、鈴木学校栄養主査、寒川小学校。いろいろな食品を食べるのがいいですよね。栄養価だけじゃなくて、食材の持っている力がそれぞれなので。内田栄養士、石宮小学校。すべての献立が出馬する給食総選挙を開催したことがあります。みんな盛り上がって投票してくれました。柳内栄養教諭、朝日小学校。子どもたちの健康のためには、小さい頃からの食育が大事ですね。渡辺管理栄養士、小谷戸小学校。ごぼうの唐揚げは、たくさんのごぼうを給食室総出で切るので、みんな手が真っ黒になります。子どもたちが黒い手を見に来たことも。木村栄養士、南小学校。子どもに、木村先生が炊くご飯だから、キムタクご飯でしょと言われました。キムチとたくあんで、キムタクご飯です。おいしいへのこだわり。渡辺、おいしく作ることを第一に考えていますね。おいしくないと、子どもたちも食べてくれないし、私たちが食に関する指導をしても説得力がなくなってしまうと思うんです。内田、おいしいことは本当に大事ですね。鈴木、だしの取り方はみんな気にしていると思います。素材から取っていたり、昆布、カツオ、煮干し、それぞれ献立によって使い分けたりしています。柳内、調理の仕方にもこだわっています。カレーやシチューを作るときは、玉ねぎを色が変わるまで炒めるとか、煮込んでいる間に野菜が崩れないようにとか。木村、下味をしっかりとつけることも意識しています。冷凍のお魚は塩麹などで臭みを取ってあげると、子どもたちも食べやすいみたいで、子どもたちにとって美味しい給食を心がけていますね。鈴木、調理員さんもすごく工夫してくれますよね。食材を何センチ角に切ってほしいとか、細かいこともしっかりと対応してくれて、栄養士、調理員さんともに協力しながらこだわって作っていますね。渡辺、そういった細かな気配りによって子どもたちが食べてくれるんです。例えば、キャベツの芯を薄く切るようにしたら、残食の量が減ったり、やっぱり美味しく食べてもらえる給食にするにはどうしたらいいかを常に考えています。柳内、美味しく作ることと同様に、安全、安心に作ることも大事にしています。こんなところまで というレベルまで異物が入っていないか等の確認をします。パンを一つ一つしっかりと見て異常がないか確認したり、お米を少しずつ注いで異物が入っていないか確認したり、複数人でできないときは複数回チェックしています。渡辺、おいしくて安全な給食というみんなの共通目標があるから厳しくチェックしていますね。子どもたちとのつながり、渡辺、やっぱり子どもたちへの声掛けが中心になりますね。クラスを回って担任の先生と情報交換をしながら子どもたちの話をゆっくりと聞いてみるとか、苦手な食べ物はある？って聞いてみたりもします。柳井、家だと食べないけど給食だと食べるみたいで、と保護者の方からお話をいただくことも多いですよね。鈴木、クラスのみんなと一緒に楽しい雰囲気の中で食べているから、苦手なものも食べられるってこともありますね。最近は新型コロナウイルス感染症の関係でそれが難しいけれど。木村、嫌いな食べ物がある子供に、全部食べたらおめでとうを言いたいから教えてね、という声掛けをしたら、こっそり、全部食べたよ、と伝えに来てくれて、おめでとう、と二人で喜び合ったことがあります。柳井、給食が好きで、私と会うとお腹が空いた、と話す子供もいます。体調を崩さないように、しっかりと朝ごはんも大切にして食べてほしいものですね。寒川の食育キャラクター。鈴木、体を作る赤べえ、エネルギー源のキキマル、体の調子を整えるお緑、三つの食べ物の働きを表現した忍者のキャラクターを使って食べ物の栄養摂取バランスについて考えてもらえるようにしています。内田、親しみやすさを意識して作りました。子どもたちがイラストを描いてくれることもあります。卒業生が覚えていてくれたときは嬉しかったですね。給食の未来。鈴木、3年後に給食センターの運営が始まりますが、学校栄養士としては小学校6年間の成長を見てきた子どもたちに、中学生になっても給食を通して関われることが嬉しいです。中学校でも給食を美味しく食べてもらえたらなと思います。柳井、現在中学校はお弁当持参ですが、栄養バランスが整ったお弁当を毎日用意するのは保護者の方もなかなか大変ですよね。給食を提供することでそういった負担を減らせると良いなと思います。渡辺、給食センターならではの食育を研究していく必要があると思います。やらなくてはいけないことは見えているので、それをどのように実現していくのか、運用が始まるまでの3年間で考えていくことが課題ですね。小谷小学校のある日の給食。この日のメニューは、セルフポテトサンド、ミネストローネ、冷凍みかん、牛乳だった。各町立小学校、人気メニュー紹介。寒川小学校、ジャンボ餃子。特別な大きい皮を使用した、ボリュームもインパクトも大きい餃子。一宮小学校、フルーツミックス。校内で実施した人気投票で上位に、揚げパンやカレーライスも人気。朝日小学校、揚げパン。きなこ、シナモン、抹茶など味は様々、試食会でリクエストされることも。小谷小学校、ごぼうの唐揚げ、からりと揚げて塩を振ったもの。南小学校、キムタクご飯、長野県の給食メニューをオリジナルにアレンジ。給食センター整備年表。昭和33年4月、町で学校給食が初めて提供される。寒川小学校で完全給食の提供が始まる。他町立小中学校でも順次給食が開始。平成29年11月、 給食センターを整備することとする。外部の有識者を含めた会議の意見を踏まえ、内部の会議を開催し、町の学校給食センターに対する考え方や整備計画を検討。令和元年9月、寒川町学校給食センター整備基本構想計画策定。学校の先生や給食業務に携わる栄養士、調理員と町職員で構成する会議を開催し、給食センターの図面やその運用方法について検討。基本設計完了。令和2年8月末。令和3年8月から令和5年3月、給食センター建設工事の開始、完成。給食センターによる給食提供開始の点検、準備。令和5年9月予定。町立小中学校へ給食センターによる完全給食の提供が始まる。問い合わせ、教育施設給食課、施設給食担当。